古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週から伊都国の応募を紹介していきます。伊都国の応募は三雲南小路遺跡、岩原槍溝遺跡、平原遺跡とありますが、これらの遺跡の様々な遺物を一堂に展示しているところが糸島にあります。伊都国歴史博物館といいます。主に3階の展示物をじっくり見ていきますと、糸島の応募のことがよくわかります。そこで今週からこの伊都国歴史博物館の展示物を紹介していきます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。展示室から入っていきます。まず応募がある糸島の場所の説明から聞いていきます。
糸島市の特徴でもあるんですけれども、南側にセフリー山系の山、はい、北側に玄界灘に、囲まれた、はい、とてもですね風光明媚な場所ではあるんですが、はい、古代の人々は海から上陸して、はい、そして山に来て、はい、山で、耕作地を求めて山に登ってきた、はい、ということで、その山の状況がよくわかるんですけど、はい、セフリ山系からなが岩原山からつながる随梅寺川と川原川、
川原川、
はい、ちょうどですね三角巣みたいになってるここが三雲岩原地域なんです、はいはい、の三雲岩原地域にその中で三雲に最初の王様のお墓が作られた、はい、見つかったというところで、はい、まずこの辺り、はい、そう山側のこの辺りに、弥生の人々の暮らしが発達していったんじゃないかと思われます、はい、
それから、まあ、一番最初に応募が見つかったのが、三雲南小路遺跡ですか。
そうです、はい
はいはい、それからその次は川を登ってくるような形であるのが、
はいはいはい、岩原槍溝、はい、三雲南小路の北側、はい、山側になりますけれども、はい、そちらが岩原槍溝という地域名です、はい、そこで、見つかったのが大体1900年前の王様のお墓です、
はいはい、そして、まあ、時代的には一番新しい感じになりますが、はい、平原遺跡ということですよね、
はいはい、平原はですね、はい、その三雲から見ると西側になります
。西側になるん
です。はい、西側の曽根丘陵という、ちょっと小高い丘になっているところなんですけど、はい、その麓にあります、はい、そこが平原遺跡、1800年前の王様のお墓というふうに紹介しております、
はい、川がですね南へ向いて、一番東にあるのが、川原川、
はい、
そして、一番西にあるのが随梅寺川、
はい、
ということでその2つの川に大体挟まれたようなところにあるんですね、
はい、もう一つですね、はい、平原の応募につきましてはその随梅寺川と曽根丘陵を挟んだ西側に雷山川があります、
はい、雷山川
があるんですね、はい、3本の川がセフリ山系の雷山から流れてくる雷山川、岩原から流れてくる随梅寺川、川原川というふうに3本の川がありますところですね、
はいはい、そして南北の長さとしては、まあ、1キロちょっとあるということですね。
はい、そうです、はい、
それから東西にしては、まあ、600メートルぐらい、
そう、
ね、ということでいいんですかね。
はい、はい、
そうですね。で面積は40ヘクタールぐらいのところというところですね。
はい、
はいはい、こういったのを頭に入れながら展示品を見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ではご案内をお願いします、
そして3階の展示室へエスカレーターで移動していきます。
館内にエスカレーターありますので、エスカレーターに乗ります。このエスカレーターに乗って上の階に行くんですが、もう耳の方は海の中に入っているような感じですね。そして海岸からですね、ちょうど出たところに糸島半島が左右に広がっているということで、これは地図は本当によくできてますね。今説明していただいた二条岳が右側にありまして、岩田山、雷山、そして高須山、加谷山と、一番左側に部屋の音があるという図ですね。はい、ここから入っていくんですね。
そうですね、こちらのエスカレーターですね、真っ暗でちょっとした仕掛けがありまして、大陸から渡ってきた人々が、渡ってくる時の船に乗ってる様子を再現してくれておりますので、ウミネコが鳴いて歓迎してくれてたり、ギコギコ言ってるの、あれは貝の音
なんですか。
そうです、はい、
凝ってますね。
はい、上陸した方々が一旦糸島半島を見た時、このように見える風景を今こちらに再現してくれています。
はい、まずここで、ちゃんと頭の中に入れていただいてですね、そして館内に入っていきます。3階に来ました。3階入って、普通は展示品に目を奪われて気がつかないんですけども、よく見れば天井に大きな石がありますね。岩ですかこれは。
そうですね、実はこれは糸島市にある特徴的なもので、
はい、
弥生時代の始まり、2500年前に、はい、大陸から渡ってきた人々が こちらでお亡くなりになった時に、糸島で、はい、埋葬された時のお墓の形態を示しております。
そうですか、
はい、お亡くなりになった方を埋めまして、はい、四隅に頭の大きさぐらいの石を、小石を置いて、はい、大きな大きな石で蓋をします。
はい、
なので捧げる石のお墓、四石墓と言います。
四石墓、
はい、古代ケルト語でヨーロッパが原点です。
ああそうですか。
はい、ヨーロッパから中国を経由して朝鮮を経由して、このお墓の形態、四石墓が糸島にたくさん残っております。
はい、
たくさん残ってるうちのですね、一番大きいのが今さっき、はい、っておっしゃった
天井にある
んです
ハリボテ、
はい、ですけれども、はい、まあ、大きさがですね、はい、5トンあります。
5トンもあるんですか。
はい、5トンもあります。落ちてきたらちょっと怖いですね。はい、大丈夫です。これは
ハリボテ、
はい、ですので、はい、で、はい、本物は、こちら博物館の西の方にあります三社神社というところに。
三社神社、この間行きましたね。
はい、そうですね、
あれですね、
あれです。はい、
5、6メーターありますかね。はい、長さがね、大きな岩でした。
はい、はい、こちらになります。
はい、この史跡墓から展示が始まるということで、はい、まず一番最初に出現した王墓ですね、それが三雲南障子王墓といいます。弥生時代、およそ2000年前、王墓から発掘された展示品です。
まず三雲南障子遺跡からは巨大な亀棺が発掘されました。1号亀棺と2号亀棺という名前が付けられています。
ここは1号館とそれから2号館というふうに書いてあるんですが、これは2つの亀棺が発見されたということでよろしいんでしょうか。
はい、そうです。
で、それでまず1号館からいきますか。
はい、はい、1号館、棺とか1号の棺と書いてありますので、はい、亀棺のことなんですけれども、はい、約2000年前の、弥生時代の糸国と言われたこの時代の最初の王様のお墓の中身ですね、副葬品ということです。はい、出てきたものがすごかった。
はい、すごかった
すごかったすごかった。前漢時代といいますので、中国 の前の漢と書きます、はいはい、紀元前220年に秦の始皇帝が、亡くなった後に劉邦が建てた漢の国、そちらの国からの王様のからもらったと言われております。全環境、王様の棺の中から35枚、
はい、
隣の王妃様の亀棺から22枚、 合計57枚が発見されました、
はい、
と江戸時代1832年、と三雲村の農長三苫清四郎が畑の土を取って地面を掘ったところ亀棺が出土したと、
はい、
当時発見された時に福岡の黒田藩の青柳種信さんとおっしゃる国学者の方が、こちらのことをですね、鏡、出てきた鏡その他をすべて拓本に取ってくれていました。でその後応募の位置も忘れ去られ、遺物つまり副葬品もどこかに行ってしまっていたのを、はい、記録としては残してありました、
はい、
大正時代に中山平次郎博士によりまして現地調査が行われて、はい、この三雲南障子のここが江戸時代に発見された王様の跡だよということは分かりました、
はい、
分かったんですけれども、それからさらに時が経ちまして、昭和50年になって前原市と福岡県の教育委員会で発掘調査を初めてされました、
はい、
だから江戸時代に偶然見つかったんですけど、大正時代まで場所が分かんなくて昭和の50年になってやっと発掘調査がされた。
あ、
はい、
で
その昭和の時代に発掘調査されて出てきたのが今お目にかけております、鏡の一部なんですね、はい、少しかけておりますので、これがどうして、そこのものかって分かったかというと、江戸時代に青柳種信が残した拓本と、はい、こちらのかけらがピタリと合いました。
あ、そうですか、
はい、そういうことで、あ、間違いない、ここが江戸時代に発見された場所だよねということで、三雲南障子という場所だったので三雲南障子、約2000年前の伊都国の最初の王様のお墓だねというふうにご紹介しております。
よく拓本をね、はい、取っておられたですね。
そうですね、
貴重な拓本ですね。
はい、そうです、はい、これがなければですね、確認はしにくかったかと思います、ね、
そうですよね。そして、この一号応募から大変貴重なものが出てきたというのがここにあります。まず、近藤使用座飾り金具というやつで、はい、四つ葉ですよね、三つ葉じゃなくて使用、はい、というのが四つ葉です、
はい、
四つ葉の飾り金具、これはどういったものですか。
こちらはですね、中国の皇帝から贈られた、おそらく棺桶、中国で位の高い貴族の方だけが入れる棺桶の飾りなんです、
はい、
こちらにちょっと、まあ、写真、
ね、はい、
イラストで、
ね、はい、
棺桶で見せてくれておりますけど、はい、その飾りの
部分
なんです
、ね、
はい、近藤使用座飾り金具といいます、
はい、まあ、直径4-5センチありますね、そのくらいの、
ね、
四つ菱になってる、
四つ菱、はい、
はい、これが一つと、
8個出てきたんです
。8個、
はい、昭和の時代に8個出てきております、
はい、しかしですね、これは亀棺ですよね、
はい、
亀棺から出てきたっていうのはどういうことですかね。
当時ですね、はい、北部九州は、埋葬する時の亀棺で埋葬しておりましたので、はい、まあ、木棺で木の棺がもらったとしてもですね、はい、どう使うんだろうと、もしかしたら使い道が分からなくてもう従来通り亀棺に入れたじゃないかな、
あ、
まあ、想像ですけれども、
はい、
はい、
そういう貴重なものが、はい、近藤使用座飾り金具というちょっと覚えにくい、はい、名前がついてますね、はい、それからその横にですね、ガラスの壁というものがあります、はい、これも大きさが、まあ、15-16センチ台かな、12-13センチぐらいの円形のものですね、
はい、
真ん中に少しこう空間がありますけど、
はい、
これはどういったものですか。
これがですね、分かりやすく言うと CD の、
ああ CD だ、
CD ですよね
、
はい、
そういうこと、
はい、CD に似てるかなと思いますけれども全然違います、壁です。
壁
っていうのはですね、これも中国の皇帝から下賜されたものです、
はい、
中国の皇帝も壁を持ってます。ただし材料が違います、はい、玉、宝石で作られた壁です。玉壁、はい、それから、こちらはガラスでできておりますのでガラスの壁、 三雲南障子の王様がもらったのはガラスの壁。
ガラスの壁。
そうですね、はい、玉に関しては玉壁に関しては中国の皇帝は身分の高い自分の皇帝クラスに下賜したりしたものです、
はい、
でガラスの壁につきましては、身分の高い自分の高級武官とか、
はい、
それから、よその国の王様王族に下賜したものがガラスになるんです。
あ、そうですか。あ、なるほど。
材質によって、
はい、
そうです。材質によってその人の身分を分かるようになってるみたいですね。で、壁につきましては、はい、この壁皇帝が壁を持っていること、玉壁を持っていることによって、はい、全ての望みが叶うというふうに信じられておりましたので、皇帝にとっては、なくてはならないものだったそうです。一つの玉をめぐって、争い事も起こったような、そういうお話も戦国時代の中国の話で残っております。だから全ての望みが叶うので完璧の語源になったと言われております。はい、完璧のペキです、
壁の下に、土じゃなくて王という、ね、
そうです、
いいですよね、はい、ガラスの壁、はい、これが見つかったということです、はい。まあ、ガラスの壁とそれから近藤使用座飾り金具っていうのは、はい、これは、まあ、2つは皇帝から、
はい、
貸しされたもの、はい、ということですね。そしてもう一つ左側にある、変わったものがあるんですが、出記、
王様が埋葬されてたであろう亀棺の中はですね、水銀酒で満たされていたそうです、はい、
なるほど、
はい、水銀酒といいますのが左の方に説明をしてくれている
で、ちょっと水銀酒の説明からいきましょうか、はい、左の方に酒とベンガラというふうに、ベンガラと酒とちょっと違うということで説明が書いてあります。まずこの酒の方は新社っていうのが取るんですね。
そうです、はい、中国ではですね、はい、仙薬としても珍重されて、酒の原料となる新社は大陸からの購入に頼っていた。希少価値が高く、はい、我が国でも首長層の嗜好品とは書いてあります、
はい
はい、この真っ赤な色、
真っ赤な色、はい、ちょっと違いますよね、
はい、とってもです、誠の赤とも書くんですけれども、新社、はい、新社につきましては当時金と同じぐらいの価値があったそうです。今の金と同じぐらいの。だからこのちっちゃい謝礼の中にいくつ入って、どれぐらい入ってますかね。金の価値が今1万円ぐらいですか、グラムのね。それそうするとこれだけでも何百万ぐらいするじゃないですか、ね。
数千万ぐらい。
はい、すると。だから大きな亀缶にこれがとっぷりと塗られていたということになりますと、
そういうことですね、
すごいこと。ということが想像できますね。だから王様にふさわしい、はい、新社であり、亀冠だと、で副葬品だということも、はい、ここで想像することもできます、
はい、そしてその横にですね、はい、石きねというのがありまして、これは何をするものですか。
これはですね、新社を潰す
L 字型の、あの
L 字型の石の
石ですね、
はい、きねって書いてありますね、はい、新社を生成するときにすりつぶす道具、
すりつぶす道具ですか。
そうです
、はい、そうです。 L 字型で、 L 型で、 L の縦の方が、はい、15、6センチありますね、横の方が10センチぐらいか、
はい、
そのぐらいのもの大きさですね。これが石きね、石で作ったもの、はい、これで酒を作っていくということですかね。
酒ですね、
はい、はい、そしてここに原料名が書いてますが、酒は硫化水銀、ベンガラは酸化第二鉄というふうに書いてますね、はい、ベンガラの方が薄いんですね、色は。
そう、薄いと言いますか、
ちょっと濁った
赤ですよね、はい、だからどういうふうに説明するかなと思います。新社の場合はもう完全な赤で、はい、硫化水銀なんです、
はい、
でベンガラの方はですね、酸化第二鉄、分かりやすく言うとですね、はい、鉄錆びたら赤くなります。 あれだと思っていただいたら分かりやすいかと思います。
なるほど。
だから価値が全然違うんです。
違うという、
水銀酒とベンガラ同じように赤の染料では、顔料ではあるんですけれど もう価値が全然違うというところで、はい、王様のお墓にはこの水銀酒が使われております、
はい。これが1号館も2号館も内部はこの赤だったと、
そうです
いうことですか、
はい、はい、と言われております。 もう一つですね、
はい、
もう一つ、鏡の中でですね、
はい、
名文が書かれてるんですけ
ど、1号館の、はい、館の
副葬品の中に鏡があるんですけれども、はい、鏡に名文が書かれておりますので、はい、蓮古門名体経括弧して清白経って書いてあるんですね、はい、清白つまり、清白を清くして君に仕えしも、原尺の流卓を窮し疎遠にして非に忘れらるるを恐れるというふうにですね、当時戦国時代の祖師という屈原とかの、有名な詩がこの鏡に書か漢字で書かれてるんです。
鏡の中に、
はい、
へ
だからちょうど2000年前にこの漢字を見ることができた伊都国の王様、うん、
あ、王様が、はい、漢字が分かった、
はい、漢字分かったかどうかは分かりません。当時の日本に倭国と言われた2000年前には文字はないと言われておりますが、ですね、こういう方々は中国から来たこういう鏡の中に書かれている漢字とかを見た可能性があります。
見て理解した、
理解したかどうかまでは分かりません。
今週は伊都国歴史博物館から糸島の王墓から出土した遺物を紹介しました。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は福津市のカメリアステージ歴史資料館で行われている企画展のご紹介です。
はい。
シンバルヌヤマ35分の時代というタイトルがついている企画展なんですが、
はい、
3月の4日まで行われているんですね。その内容を福津市教育委員会文化財課の井浦はじめさんに案内してもらったんですが、
はい、
この前方後円墳の35分なんですけど、令和に入ってこの墳丘崩れたりしているところを修復するためにちょっとだけもうほんと必要最小限掘る調査をしたんですよ、
はい、
でそうしますとこの出土品の中から末期が出てきましてですね、6世紀前半頃のものが出てきたので、おそらくこの35分を作り始めた頃のものじゃないかと、
うん、
で大亀、大きな亀のね、あの破片なんかもあるので、この古墳の周りとか上にこういったものが、まあ、飾りなのかお祭りなのか並べられていたっていうふうにも想像できるんですよねっておっしゃるんです、でこの、35分と同じぐらいに作られたこの、まあ、シンバルヌヤマ古墳よりちょっと南にある須田田天振神社の出土品っていうのも一緒に並べてまして、さらにその後ろにその頃時代に行われたというか起こった出来事の年表が添えられてるんです、うん、はい、そこにはこんな思いがありました。
遺跡から出てきたものの年代とか種類にこう終始しないで、こう当時の人の姿がこう見えてくるような歴史の年表と出土品をこ うまくこうつないでですね、当時の情景がこう思い描けるようにできないかなと思ってこう工夫してるんですけれども。
なるほど。
でその展示の中でピックアップされていたのが、ちょうど35分が作られていた頃に起こった事件というか乱なんですが、西暦527年の祝いの乱、
はい、
新羅に攻められた加谷諸国を救援するため慶太大王が送った軍を筑紫の君祝いが阻止してしまった。で慶太天皇が祝いを成敗するために出撃始めた。で結果的に、まあ、筑紫の君祝い負けちゃうんですけど、その息子のクズ子が粕谷の宮家を献上して、死罪を免れたという話がありますが、この辺のことについてさらにこんな風に考えてみたらどうですかと井浦さんが言います。
35分の、まあ築造した人、被葬者、これ64メートルぐらいの古墳ですから、まあ宗像の君言っていいかなっていうぐらい結構有力な人で、天振神社古墳は80メートルですから、まあ、宗像の君と言ってもいいかもしれない。そういったこう宗像地域でまあトップクラスの有力者で、ほぼ祝いの乱の頃に生きてる人たちっていうのは祝いの乱のことも知ってるし、祝いに会ったことがあるかもしれないし、慶太大王のことも知ってるでしょうし、そういうふうにしてこう見ると面白いんじゃないかなと。
なるほど。
新しい目の付けどころだとワクワクしちゃったんですが、実はこの祝いの乱の後ですね、宗像地域の古墳に変化が出てるそうで、肥後地域、まあ、日の国の支配下のエリアですよね、に見られるような特徴が出てきてるんですって。石室がですね、こう石棚ができてたりとか、彩色壁画などが出てきたりするし、埴輪の模様も似てる。さらに6世紀後半になりますと、宗像地域にも倉庫群が出てきて、さらに直径15メートルぐらいかなの円墳群が爆発的に増えるとおっしゃいます。
それがですね、6世紀後半のこう何かしらのこう社会の変化とか、その大和王権の地方支配の仕組みの変化にこう反応したこう遺跡側から現れているそのものなんじゃないかっていうふうに
考えられるんですよ。いろいろ想像してみるのが楽しいことなんですが、もっと楽しく想像したい、そして古墳そのもので楽しみたいという人のために、3月1日から20日まで不屈の古墳祭りが行われるんです。この期間中は川柳の募集があったり、古墳のクイズがですね、古墳周りでこう出題されてたりしますし、カメリアステージのカフェコーナーでは古墳風カレーとかですね、
古墳風カレー
古墳ワッフルとかっていうメニューも提供されるんですよね。さらにディープに古墳を知りたい人にとっては、3月3日の日曜日にはカメリア会場でイベントが行われてまして、その中で発掘最前線講座っていうのも1日3回行われてたり、今度は3月17日の日曜日には古墳会場でイベントが行われるんですが、その中で34号墳の現地説明会が行われるんで、直に今のこの新原の山古墳群が楽しめます。
盛りだくさん。
はい、詳しいことは福津観光協会にお問い合わせください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Google、Spotify、Amazon など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。